皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が4月の4日ということでございまして、日本列島だいぶ桜も咲いてきましてですね、暖かくなってきたんで、花粉症に悩みながらも気分が高揚している人が多いと思いますが、今日も第415回のポッドキャスト張り切ってまいりましょう。いつものごとく今日のトピックはですね、セルフブランディングで、セルフブランディングって聞くと胃が痛くなりますというタイトルですね。まあ、そのブランディング的な話をしたいなというふうに思っておりまして、で、雑談がですね、今日は雑談の代わりにとても良い本が発売されたので、その書籍のご紹介をしたいなと思っています。で、ちょっと僕の近況の話もしたいなというところでお送りしますので、ぜひ最後までお付き合いください。じゃあまず順番遡りまして、僕の近況からなんですが、この6月ですね、2ヶ月後ですけど、6月にアメリカに行くことにしました。で、ロサンゼルスですね、ロサンゼルスで、セミナーをするつもりなんですね。で、実際セミナーしたのって、僕ロサンゼルスは6年ほど前でしょうか、一回比較的大きな規模のセミナーをして、その3年後ぐらいに勉強会みたいなものも小さくやったことがあるんですが、ですから久々ですね、行くのも本当4年ぶりとかじゃないかなと思いますけれども、久々に行きます。で、多分場所は例によって日本人の方も多いので、トーランスあたりではないかというふうに計画をしてましてですね、調整してますけれども、おそらく6月17日とか24日あたりで、ちょっと何々を今調整してますので、再来週ぐらいまでには告知できると思いますから、ぜひですね、近隣の方ご応募いただければ嬉しいななんていうふうに思って、おります。まあ、現地のことも含めてですね、ロサンゼルスでライフコーチをしている上野はじめさんという方がいらっしゃってですね、ソーシャルで結構露出が多い方だからご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、上野さんと一緒にですね、どれぐらいの時期でなんて話を今相談している最中なので、まあ、また告知ができるようになったらお知らせしますので、とにかく気に入りの方はご応募いただければとても嬉しいなと思って、おります。はい。で、あとですね、今日のトピックに行く前に、今度お知らせだけ先にしたいんですが、これはね、書籍なんですよ。で、タイトルがですね、すごい過激なタイトルの本が出たんですが、間違っちゃいけないからちゃんと読みましょう、読みますね。その本のタイトルはですね、経営者を育てるハワイの親、労働者を育てる日本の親というタイトルです。経営者を育てるハワイの親。労働者を育てる日本のなかなか過激なタイトルだなと思いますが、結構興味惹かれませんか？子供にね、豊かな人生を送らせたいなと思っている人って、もちろん子供を持つ親であれば皆さん思うんだろうなというふうに思うし、僕も思いますね。でも別に金銭的に豊かということだけ直接的に考えているわけでもなくて、やっぱり自分の人生は自分で選択できる豊かさというか、まあ、好きに生きることができる豊かさといいますかね、みたいな風な子供にしたいなということは多分共通なんだろう。まあ、金持ちにしたいとか、起業家にしたいとか、エリートにしたいとか、いやいや、仲間と幸せに暮らしてほしいって、いろんなその価値観は別としてですね、でも自分の人生は自分で選んでほしいというのはみんな変わらないのかななんて思うわけですが、そういう人だったら絶対これって反応するんじゃないかなという本、ですよね。しかもですね、金銭的なことは考えてなくてもね、でも親である皆さん、僕らも含めてだけども、起業家だったり、はたまた今の会社が嫌だからしか自分で自分の挑戦をしてみたいなと思ってる人だとしたら、自分も労働者ではなく経営者になりたいとかなっているとしたらね、このタイトルはなかなか捨ておけないわけじゃないですか。という意味で非常に面白いんじゃないかなと思ってまして、この本を書かれたのがハワイにいらっしゃる女性起業家のイゲット千恵子さんという方ですね。僕もメンバーさんとしてお手伝いをいつもさせていただいて、いますし、お仲間としてもお話をいつもさせていただいててね、面白い方だからね、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、ずっとブログもね、大人気で、日本に帰国された時には、全国セミナーで回られて、いつも満員なんていう、方なんですけれども、待望の本がこの度出てですね、千恵子さんの、池戸千恵子さんから書いた本が、このタイトルなんですね。なんでズバリこれはね、皆さんぜひ購入してください。今予約販売で、あさってぐらいですかね、読めるようになる。もうアマゾンでは購入できますし、これを聞かれる頃には書籍に並んでると思いますが、アマゾンが一番早いのかなと思います。で、経営者を育てるハワイの親、 労働者を育てる日本の親というタイトルでございまして、イゲット千恵子さんで検索しても多分 Amazon で出てきますけれども、ぜひね、購入して差し上げて、ください。中身はね、子育てが逆に関係なくてもね、ハワイの、まあ、当然、ご主人もハワイの在海人の方ですしね、交流もなかなか、すごく深い方ですから、我々男性が見てもね、子供のことはもちろんだろうけれども、ハワイが好きだった、単純にハワイが好きですよとか、海外に移住がしたいなとかね、特にアメリカ寄りのハワイに移住がしたいなとか、いう人たちでも、あと、海外のビジネス事情、つまりアメリカのですね、ビジネス事情なんていうのも、その日本人から見た視点ではないところが、いろいろ、論じられていてですね、とても面白いんじゃないかなと思いますので、で、しかもね、これなんでわざわざ言ってるかって、僕はやっぱりお仲間の本の出版というのはやっぱり 200% 応援したいんですよ。ですから、あえてお願いしますが、この本はね、ぜひ買ってください。経営者を育て、偉そうですね。ぜひ買ってください。経営者を育てるハワイの親、労働者を育てる日本の親という書籍でございますので、ぜひ。帯のタイトルがね、僕の人生は僕が決めるっていうね、またこれ素敵なタイトルでございます。今、僕が自分で言いたいよって話ですけどね。というところですから、ぜひね、買ってみてください。僕は、100冊買うノルマがあるそうなので、まあ冗談ですけど、本気のような冗談な感じですけどね。そんなことで応援したいと思っておりますので、ぜひ購入してあげてください。まあ、中身はとても面白いですね。あとね、出版記念ということで、セミナーで全国をね、4月いっぱい回られますね。で、4月8日が、六本木で、出版のセミナーがあってね、この辺の書籍の内容に即した話をもっと深く、本当に落語みたいに面白いお話をされる方ですから、面白いと思いますね。あと、全国名古屋とかもね、4月10日だったか13日だったかな、なさるそうですから、全国でとにかくやってらっしゃるんで、イゲット千恵子さんのブログ見てもらうとですね、載ってると思いますから、直接聞きたいなって方は行けばそこで本も、買えるそうなので、ぜひ参加してみてください。はい、ということで、ご紹介でございました。じゃあ、今日のトピックに行きましょう。今日はですね、セルフブランディングって聞くと胃が痛くなりますというお話なんですね。胃が痛くなりますってところが、まあ、ポイントなんですが、まあ、どうでしょう、皆さん。まあ、今、ね、本のお話もしましたけれども、Facebook とか Instagram を別に、まあ、見なくていいんだけど、見ちゃう毎日の人もいると思うんですよね。中毒性があるから。見ちゃう人もいると思うんです。まあ見ているとしましょう。見ているとですね、結構やっぱり投稿が賑わっているじゃないですか。で、友達申請してるかどうかはわかりませんが、自分のタイムラインとかニュースフィードにはですね、イケている感じの人たちがね、イケている人たちと高そうなディナーを食べているシーンだったりとか、はたまた美男美女のね、美男か美女の方々のおしゃれなファッションでの自画撮り、年齢関係なくね、自画撮りがあったりとか、あと著名人と呼ばれる方々、書籍の著者もそうかもしれませんね、著名人の方々との記念写真、あと格式が高そうな仕事をしているその風景とかですね、あと世界中を飛び回っている姿とかね、みたいなものって結構賑わってますわね。キラキラと Facebook とかでインスタグラムもね、賑わってません？賑わってる人もいると思うんです。で、それ見てですね、どう思います？わー素敵っていう風に心がワクワクします？どうでしょう。本音でね、心の中で言っていただくとですね、なんてことないと思うんですよ。そんな人ばっかりじゃないと思っていて、本音ではなんていうかな、ヒリヒリした感覚になるという人も多いんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあ告白すると、僕もやっぱり起業の当初というのはね、Facebook は当時はなかったですけど、なかったというか、そんな使って、皆さん使ってなかったから僕も使ってませんでしたが、やっぱり人様のブログなんか見ながらね、ヒリヒリしていましたね。ヒリヒリする。どういう感じかというと、焦りとも表現できるし、疲れる。なんか疲れるという感覚かもしれませんね。で、特にこういう感覚って、なんていうのかな、一人でビジネスを孤軍奮闘している感覚を持っている人って、やっぱ特に ある、これからやっていくぞとかね、これから今やってるぞという人にはやっぱりそういうのって多いのかなというふうに、傍観者と決め込んでる人はまた違うかもしれないけども、一人でビジネスをしてる人には少なからずそういう感情っていうのが多いのかなと。なんでかって僕は結構そのそういう思いを話していただくことも仕事柄多いんでですね、結構話を聞くわけですよ。でなんでじゃあそう思うのか、ヒリヒリするのかってことなんだけども、おそらく2つだと思ってて、自分もそうしなければいけないんだろうけれどもできていないと、そうキラキラとさせなくちゃ、キラキラしたいのに自分はキラキラしていないぞというもどかしさですね、これが焦りというのかもしれないね、だったりとか、もう一個の方が深刻なんですけども、自分にはとてもじゃないけど、かっこ恥ずかしくてできねえ、あんなことは恥ずかしくてできないというね、ことでこう欠点じゃなくて心配、私もしなくちゃいけないんだろうけど、あんなこととてもじゃないできないみたいなことだったりするのかなと思うんですよ。でこれって全てに言えることなんだけども、多分こういうふうに人を苦しめる犯人っていうのはですね、おそらく言葉なんですよ。その言葉は何かというと、パーソナルブランディングという言葉だったりとか、セルフブランディングとかね、自己プロデュースとかね、そういう言葉が僕は犯人だと思うんです。このヒリヒリの犯人。っていうことで、今日はですね、ものすごく質問まで落とし込んでしまえば、なんか、Facebook とかソーシャルでキラキラさせるとか、もうとてもじゃないけど嫌なんですけど、みたいな、とか、みんなにいいねしまくったり、人とつながったりとか、もうとてもじゃないけどやれる気がしないんですけど、みたいな人に対してですね、人に対して、そういうのに胃が痛くなる人ですね、とか、人がやってるのを見てもキリキリするような人たちへのメッセージとして、今日の会話、ちょっとお話をしてみたいなと思っております。久々ですね、僕パーソナルブランディングのこと昔喋ったことあるのかなと思って、いつもチェックするんですが、自分で忘れちゃうから、8年前にこの話してますね。8年前じゃないや、2010年だったから7年前ですね、話してるからだいぶ久しぶりなんじゃないかなと思いますけど、そんな話でございまして、じゃあまず知らない人のために、パーソナルブランディングとかセルフブランディングって言い方の方が最近多いでしょうか。で何でしょうかということなんだけど、これ2つともは分けて使われることが最近多いみたいなんですが、同じ意味で今日は使いますね。厳密に言うと違うそうなんだけれども、やっぱり、所詮マーケティング用語ですから、と僕は思ってますので、セルフブランディングとパーソナルブランディング同じような意味で今日は使います。どういうことかというと簡単で、今は供給方ですよね。その提供する人がいっぱいいると。仕事にしても、請負仕事にしても、サービスにしても、商品にしても、とにかく提供する人がいっぱいいるという状況ではですね、広告というのが結構無価値化しているし、ユーザーは頭が良くなっているから、いろんな情報が、情報型だですね、情報型だし、供給型だから、いろんな情報を取捨選択できるようになっているし、さらには、そういうプレイヤーもいっぱいいるから。なので、その時には、個人個人、個々の認知度を増やしたり、個人個人の信頼が選ばれるという基準になるであろうと。大企業がわーっとマス広告したから売れるということではないから、ここが大事になるのであって、だからこそ起業したりしてね、やってる人たちっていうのはブランディングをしようねという考え方のこと、それをパーソナルブランディングとか、セルフブランディングというふうに呼ぶわけですよ。同じ意味で使います。で、そのためにですね、やっぱり最も良いとされていること、逆にそのセルフブランディングって言葉ができた、要因かもしれないけれども、それはやっぱりソーシャルメディアなんですね。今の日本であれば、若い子すぎるとまた違うメディアを使ってますけど、一般的には Facebook だったり、Instagram が普及率が大きいから、Instagram、Facebook ということだとされていて、で、特に日本だとですね、そこでセルフブランディングをするためには、素晴らしい自分をソーシャルメディアで演出することが良いというふうにされているわけですね。これがさっきの話に戻っていくわけですよ。なので、素敵な自分というもの、素晴らしい自分を、演出する、相手に演出するためには、ファッショナブルで素敵な自分を自画撮りしてみたりとか、権威のある人とこう交流している姿を訴えてみたりとか、充実した私生活ですね、を公開することが必要だという話になっていってるわけですね。 で、何も間違ってないじゃないですか。まあ、その通りだと思います。で、だって一般的なあの人、僕も一般的な人ですよ。一般的な人というのは、まあ、なんかすごそうな人、すごい人よりもなんかすごそうな人がやっぱ大好きだから、効果はてきめんなわけですね。で、その人が勧めるんであれば、言うんであれば、なんかいいかもというふうになるのがやっぱ明白だろうなと思うから、これは間違ってない。当たり前ですね。僕は一時反論することは全くなくて、その通りなんです。で、こっからが本題なんですけど、だから、その言葉とか意味付けがみんなの胃をキリキリさせていくことがございましてね、やんなきゃいけないかと思って、愕然とするわけですよ。で、話を、まあ、戻しましょう。で、でもね、これって、ちょっと副作用だけ言っときましょう。まあ、それはそうなんです。だからいいことなんだけども、でも副作用ってこれあって、今これ、お勉強で言ってるんですよ。注意点があってですね、まあ、胃がヒリヒリする人たちの、元になってる、デメリットかもしれないけれども、デメリットがあってね、どういうことかというと、自分を知ってもらうことが必要だじゃないですか。セルフブランディングだから。知ってもらうっていうのは、つまり認知されるためなんだけど、認知をしてもらおうと思うことに偏ると、やっぱりこう、過激な発言とか行動をしてったりする必要があるわけですね。あとは、実績が伴ってないけれども、自分自身を権威づけする、あの人はすごいというふうに、すごそうであるというふうに思わせようと思うと、過度に生活を演出しなくちゃいけなくなるわけですね。わかりますか？その、露出するためだけにね、今はもうなんか、いわゆるプライベートでも皆さんその友達を借りることがあるらしいんだけど、リア充のためにね、まあそれはいいとして、演出する必要があるわけですよ。そうするとね、まあ、吠えるしかないじゃないですか、そういう人とって。実績がないわけだから、過激な演出をするときも吠えることになるだろうし、過剰な生活を演出するときも吠えると呼ぶんだろうと思うんです。別にワンワンワンって言ってるわけじゃなくて、ね、吠えることになる、怒ってなくても。吠えてる。になるわけですよ。すごく優雅そうに写真を撮ってもそれは吠えていることになるんだろうなと思うから、それって実態と離れたところでやることになるんですよね。でしつこいですけど、人は権威が好きなので、効果は絶大ですよね。絶大だしなんです。だから僕は否定は全然しないんです。なぜかというと、相当の覚悟がやっぱいるし、努力とか根気も必要になるし、それをしている姿をいつもお近くで拝見しますんでね、やってる方からは拝見しますから、何もしない人よりは僕は1000倍マシだと思っていて、何もしない人よりは僕は大好きです、そういう人の方が。だけどもやっぱり大変なんですよね。大変なんです。だから演出とね、実態がギャップが埋まっていって本当にキラキラすることができると、このお辺のデメリットは解消していくだろうけれども、でもやっぱり伴うことがやっぱり、まあ、あと実態がね、別に伴わなく、実績がついてくれば演出しなくて済むので、よかったりとかね、するんですよね。例えば書籍を出してベストセラーになるとかいうんだったらまたついてくるわけだけれども、そうじゃないとやっぱりね、実態と演出のギャップにずっと苦しむことにやっぱりなるわけですよね。苦しむっていうのは、その気持ち的に苦しむこともあれば、金銭的に苦しいこともあるだろうし、ってことになる。これがデメリットなわけ。でもまあ大事だからやってるわけですよ、みんな。やってるわけです。なんだけど、で、これ言うとね、いや、じゃあやっぱやらなくちゃいけないんですかって僕は言ってるようになるじゃないですか。やらなくちゃいけないんですよと言ってるかというとそうじゃなくて、今日はやんなくていいって話を実はしたくて、したいんです。ほら、やっぱやんなくちゃいけないんじゃないかっていうふうに思うと思うんだけど、胃がヒリヒリする人はあんな恥ずかしいことは止めちゃいけないとかね、わざわざ私はキラキラしてないとか思うから、だろうから、言いたかったんだけども、やんなくて、いいです。やんなくて、いいです。多分、理屈は分かってても生理的に嫌だったりとか、焦るからなんだと思うけど、やんなくて、いいです。僕はやんなくていいってそういう時は言うようにしてます。僕はですよ。と思っています。で、やんなくていいっていうのは、ブランディングをしなくていいって意味じゃなくてですね、キラキラした投稿したりとか、いうことは別にしなくていいんじゃないっていう、吠えるというソーシャルメディアでのブランディングはしなくてもいいんではないかと思うわけですね。人と友達になりまくって、いいねをつけまくったりとか、コメントしたらいつも丁寧に返したりとか、友達申請をしてみたりとか、いうことはいらないって意味で言ってるから、ブランディングはいらないっていう話をしてるわけでは、ないんですね。だってやっぱりセルフブランディングとかパーソナルブランディングをしないと、誰にも認知をされないし、信頼も獲得できないから売り上げ上がらないですよ。困ったもんですよね。 でもやんなくていいという、そのソーシャルメディア的なことはやらなくていいという話を嫌な人にはするようにしている。で、なんでかってしつこいけど、ソーシャルメディアというのはあくまでその手段の一つであって、ブランディングが不要だというふうに言っているわけでは僕もないんです。ないんですよ。だから、その意味が違う、やり方が違うと思っていて、そこでちょっと話に出したいのが、よく僕もこのポッドキャスト言ってるんですけど、ビジネス is a numbers game という言葉ですね。日本語訳だから、日本語読みだから分かんなかったですか？ビジネス is a numbers game、変わってないね、言い方が。です。つまり、ビジネスとは数字のゲームであるということなんですよね。数字、量、物量とか数字が成果を支配するんであるという本質の話です。僕はうがった言い方をするのが結構好きなので、うがってない、つまり本質でないことを言ってるかもしれないけど、好きだからあえて言いますけど、ビジネスは数字とか物量の世界だろうなと思っていまして、ってなると、ブランディングと呼ばれるものもですね、僕は物量、ナンバーズゲームだと思っているんです。と信じている、思っているんです。つまり、自分のことを知ってもらう回数かける、自分のことを伝えた回数という掛け算がセルフブランディングでありパーソナルブランディングなんだろうなと思うんですよね。この総量が増えると 100×100 とかね、 200×200 とか1万 ×50 かもしれないけども、これがやはりブランディングを作用すると思うわけですよ。だからソーシャルで考えると分かりにくいんだけど、メルマガとかで考えると分かりやすくて、メルマガもですね、リストが1000件しかない人が週に1回配信を続けると年間で5万という接触が生まれますよね。5万回という接触が生まれるわけですね。毎日発信を続けると36万回の接触が生まれるわけですよ。1000件しかなくてもですね。この500、100件しかリストがなくても3万6000回の接触が生まれるわけですね。で、僕のクライアントさんでも、コンサルティング、コーチ、カウンセリング、サービス業、受託、アテンド、EC、いろんな方がいらっしゃる、中華、いろんな方がいらっしゃいますけども、そこでね、あなただからお願いしたいと言われる人は、もちろんたくさんいらっしゃいますよ。勉強になってますけどね、おかげで。いらっしゃいます。で、その方たちを、その人たちを見ていたときにですね、じゃあ、キラキラした投稿をしてるかというと、そんなことなくてですね、そんなことはなくて、その方々はやっぱりですね、リスト数×配信数に比例してるんですよ。僕は当然、コンサルだから。数字を聞きますんでですね、わかるだけかもしれないけども、と思うとかそうなんです。だから、ある人はね、動画、つまり YouTube チャンネルですよ。これからアメーバーになるかもしれないけど、まあ今は YouTube チャンネルですね、の動画の視聴回数かける配信回数なんですよ。視聴回数かける配信回数、もしくは登録数かもしれないね。チャンネル登録数かける配信回数だし、ある人はブログの PV 数かける投稿数だったりするわけで、PV 数1回あたりのですよ。まあそれか、アメーバーだったら読者登録かもしれないし、ワードプレスで、オンドメディアだったら、その会員登録数かける配信回数かもしれないけれども、で、掛け算ですね。だから、やっぱり、その、YouTube の投稿のチャンネル数が少なくても、毎日投稿してる人っていうのはあなただけですよというような引き合いが多いし、それの回数が週に1回であるという人については、やっぱりその人よりも7分の1ぐらいになるんだろうな、ということなんですよ。だから、メルマガだったらメルマガのリスト数かける配信頻度、Facebook の友達の数かける投稿数ということになるんですよ。なるんですよ。だからこれがナンバーズゲームかなと思っていて、セルフブランディングをするわけだから、キラキラ投稿したりとか、信頼できるコンテンツを配信することはもちろん大事です。これ大前提ですよ。適当になんか今日は納豆食べましたということをやってればいいってもんではもちろんないんだけれども、でもね、そういうことはある程度ナンバーで量ができちゃうところがやっぱあると思っていて、独自性とかね、鋭い視線とか面白さとか、鋭い視点か、視点とかね、差が出て自分らしく自分だけの差が出るみたいな、本当に自分の強みみたいなところってあるのかもしれないけれども、ブランディングについて述べているコンテンツとか本とかも大体そういうことが書いてあります。独自性を出しましょうとかさ、ユニークセリングプロポジション USP を作ろうとか、もう自分の強みがとか、 ばっかりじゃないですか。もうもちろんそうなんですよ。もちろんそうなんだけれども、基準が同じ場合なんですよ、それって。基準が同じ場合。つまり、回数、物量が同じ場合の比較論を知るわけであって、ここが果たせてないことが圧倒的だし、ここが果たせる人は多分ね、5% ぐらいしかいないんですよね、僕の経験上は。ってことなんです。だから、もしね、証拠みたいなものが欲しいとしたらですね、比べてみたらいいと思うんですけど、自分が、つまりあなたがですね、月商100万の人だとしましょう。1000万ぐらいあったら、恐縮でございますが、100万だとしましょうか。で、なんか憧れてるのか、いまいましいと思ってるか知らないけど、まあ同業がいたとします。その方がね、月商で1000万ぐらいやってる、つまり1億私年商ありますと言ってるとしましょう。金額ってしたら10倍違うじゃないですか。なんかキラキラとか10倍足りないのかしらとかさ、思いますよね。思ってました、僕もね。思っていたんです。あ、有名だから、なんてね。それだけだったんだけども、でもね、その場合、ブランディングがうまいなとか、有名だからなとか、こう、コピーがうまいのかなとか思ったりするかもしれないんだけども、でもリストの数、これはフォロワーの数でもいいですよ。チャンネル登録数の数でもいいけれども、何かその人の、こう、自分を発信するメディアがあるとしたときに、その人か、その会社のね、かける接触頻度っていうのを比べてみるといいと思うんです。例えばあなたが、リストが2000件あるとして、そこに毎週配信すると、2000×年間で50回ぐらいじゃないですか。という配信回数になる。けれども、きっとですよ。きっとです。きっと、おそらく、多分、その10倍の売上を上げている同業の方はですね、リストが2万ぐらいあって、週2回ぐらい配信してたりしてですね、で、10倍ぐらいになっているという結論になるんじゃないかな。逆説的だけれども、と思いますね。だから、ソーシャルメディアもメルマガも大したことないなと思っていても、どこかに2万リスト騒動等の接触をしている部分があるんじゃないかなと思うんですよ。だから保険とかもね、よく営業の方から愚痴とか聞いたりしますけども、保険の営業さんとかでね、口コミだけで彼はナンバーワンなんだっていうふうに噂されていることがあると思いますけども、それって、なんだけど、売れてない営業マンの方のね、10倍ぐらい人に合ってるナンバーズゲームをしてるんですよね。まあ、当たり前かもしれないけど、ということが一番言いたいわけですね。なので、ソーシャルメディアで慣れない自己アピールをしたりとか、やりたくもない自己アピールをしたりね、あと人付き合いをしたりとかっていうことがブランディングではないし、それをしないと儲からないってわけでもないと思うという話。儲からないわけじゃない。儲からないわけじゃないと断言したいわけでして。ただ接触頻度はやっぱり重要だと思いますね。で、その量が必要なんですよ。だから、お金があるんであれば、ソーシャルメディア的なものはお金がかからないけれども、お金があるんだったら広告でリストをバーッと集めればいいだろうし、旅が好きな人だったらね、小さいセミナーを何十回でも何百回でもやって回ればいいんだろうし、SEO 対策というデジタルなこととか、ライティングが得意な人はですね、とかリサーチが好きな人は、分析力がある人だったりは、ページビューを集めるために、オンドメディアを、構築して、会員数を増やすということをしてもいいのかな、というふうには、思いますよね。だから、あとをね、気をつけてほしいのは、ブランディングと呼ばれるものが、自分自身、河野達夫が信頼されることによって、売り上げが伸びるという、業種というか、マーケットと、そうじゃないものがあるわけですよ。ただの、何か必需品を売っているような食材の配送でもいいけれども、そういう人たちがね、例えばオイシックスという、企業がありますね。で、非常に成長している食材の宅配の会社さんでございますが、あそこのね、ユーザーさんが、もちろん僕はユーザーじゃないけれども、じゃあ私たちが食にかける思いというものを、担当者がひたすらうんちくを送ってくるということがブランディングになるか、もちろん接触頻度は増えますから、ブランディングになるかもしれないけれども、でもさっきの質というものも必要になってくるとしたらですよ、おそらくブランディングは接触することでできるんだけれども、接触する内容としてはですね、食材をどうすればお得に手に入れることができるかとかね、もしくは献立ごとにパッケージ化して毎週1回送りましょうという方がいいのか、適切なセールが届く方がいいのかというふうな話なんですよ。ですから見事なEC サービスというのは、ものすごい適切な時にセールの情報しか来ないですね。っ ていうのは、じゃあブランディングができてないかというと、あそこはこういうふうなセールをしてお買い得な商品を届けてくれる店であるというブランディングが成功する。これは接触頻度によって成功する。それは購入という体験の接触頻度かもしれないけれども、みたいなことだから、本末転倒なブランディングをしている人も結構多いのかなというふうに思うわけですよ。だから美容院とかですね、やってらっしゃって、美容院やってる時にね、そのヘアカタログみたいなものをずっと配信する、なんとかヘアみたいな風に送るのがいいというふうに思う。それはブランディング、セルフブランディングであると、私は髪の専門家であるというふうに思う場合もあると思うんだけども、もしかしたら繁盛したい美容院さんなんであればですね、もう毎日毎日どれだけの予約がこの時間は空いていてすぐできるよとか、明日の何時だったらできるよとかっていうことをひたすらですね、やる方がですね、ブランディングになる場合もあるということ。これ接触頻度が大事なんだけど、今日は何時に空いてます、今日は何時空いてます、今日は何時空いてます、あ、じゃあ今日行っとこうかなっていう人がいるかもしれませんよね。LINE アットでもいいんだけど、というふうになっていくのかなというふうに、思いますね。どうですか。これぐらいで締めたいと思いますけど、だからセルフブランディングとかパーソナルブランディングとは多分俗語でしかないんですよ。で、我々はもう進化したから、広告には騙されないと、マス広告には騙されない、本当にいいものを見分ける力があるし、情報がそれだけ多いんであるというふうに言われていますよね。なんだけど、なんてことは嘘かもしれません。嘘じゃないかと思ったりもしますね。なんでかというと、人はですね、本当にいいものを自分の判断で選ぶなんてことをしてますかね、皆さんね。僕はあんま自信ないというか、あんま自信ないですね。人が本当にいいものを自分で選んでるのではなく、ザイオンス効果つって、何回も接触した人のことを信頼することによってその人が勧めていることを鵜呑みにするのか、もしくは認知バイアス、つまりこの人が言うんだからいいはずである、周りが買ってるんだからいいはずであるというバイアスの中で選んでいる。それをもって自分が選んだ良いもの、私は良いものを選ぶ専門家を見る目があるのであるというふうに思っているだけなのではない。だから本質的に良いものを選ぶという基準は何かの経済書に書いてあったんだよな。また思い出したら始めますけど、何かを人はね、選ぶという能力があるのではなくて、どの広告を選ぶという能力しかないのであるというふうに述べている人がいました。いい本なんだけど、忘れちゃったらまた言いますけどね。ということなんですよ。ですから、そんなもんだと思ってですね、やってもらえればと。だから気を楽にしたらいいのかなというふうに思いますよ。過激なこと言いましたけど。だからおしゃれで充実ライフの写真を撮らなきゃいけないとかね、この人すごいとかって自分と比べてみたりとかっていう悩むのはもうおしまいということで、今日は終わりたいと思っております。またね、折を見てこの話は深掘りしたいと思いますので、とはいってもやり方があると思いますから、またどう配信するかとかはね、話を、テーマをやっていきたいなと思っております。はい、ということで今日のトピックは以上でございますね。で、今日は逆に話をしましたから、これで終わりたいと思います。じゃあ、繰り返しになりますが、井桁千代子さんのね、経営者を育てるハワイの親、労働者を育てる日本の親、予約販売 Amazon で始まってますから、検索して、ぜひ購入してください。この出版も応援したいと思っております。で、次、アメリカに行きます。6月のロサンゼルスのセミナー、近隣の方はぜひ手帳に書き込んでおいていただければ幸いで、ございますので、お会いしましょう。あと4月8日のね、あさってだけど、六本木の出版セミナーでこの内容をお話しなさるそうで、この出版記念パーティーの方には僕はお邪魔をしようかなと思っておるんですが、そこで一元さんでもご参加いただけるそうですから、お話しできる方はですね、僕一人でポツンとしてるかもしれませんので、ご本人は忙しそうでしょうからね、僕と話してくださる方は、4月8日の、チェコさんのセミナー、出版記念パーティーか。パーティーって別にそのなんか、タキシード着ていくようなものではないそうなので、気軽に参加できるそうですから、アロハテーブルでやるんだったかな、検索すると出てきますんでですね、4月8日、夜の出版パーティーでですね、お会いしましょう。はい。 ということでございまして、以上とさせていただきます。それでは皆様、来週もお会いしましょう。ありがとうございました。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおります。いつもご視聴どうもありがとうございます。お聞きの日本の方、海外の方、起業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか？今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり、起業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方、または望むライフスタイルの実現まで、実際の電話やメールでのコンサルティングのほか、学べる仕組み、世界中日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチング、コミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが、日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。起業前、起業後、日本、海外関わらず、もっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめです。ご興味のある方に、まずは本当のコンサルティングを経験していただこうと、無料相談をお受けしています。無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して、無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話できるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。